チェスキーさんでございます。私たちは自治体から受け入れられて期待しながら私のご覧いただきます。今日は酒井兄弟のお姉様とお母様でございます。呼び入れるとは驚かれたかもしれませんけれども、誤解しないでください。私たちは匠人の死を受け取ってないわけではなくて、クリスチャンにとって死というのは最後の出発だと信じています。本当に彼は天国において、イエス様のことで、本当に最高の幸せを感じているということを、本当に信じています。ただ、今回はですね、ちょっと話さなくていいんですか、話しませんけども、いろんな言葉がありまして、その中で、高木君とは関係なく、死因が見られたという言葉をいろんなところで聞きまして、アフリカでは150人死因が見られた教会が実際に存在しているんですね。実際、今までなかったようなことです。教会の中でもそういうことは。そういうことがちょっと、それ付けにありまして、そしてみんなが彼に来てほしいと、帰ってきてほしいと、私も含めて、本当に願っていますので、それで最後最後まで皆様に呼びたいと思っています。そういうことで、お願いしてますので、行かせていただきたいと思います。それでは、聖書からお話をしたいというふうに思いますけれども、今日は、最初お話しました、神との戦いということからの続きをお話ししたいんですが、私たちが宣教しているとき、あるいは人生を見ているとき、いろんな戦いがあります。先週話しましたように、吉岡ではもうとても勝てない、もう明日になったら子供もみんな死んでしまう、子供でも分かるぐらい絶対絶命の戦いになってまいりました。私たちの人生にも、もう日常察知もいかないというような問題や困難を、目の前にすることがあると思うんですね。でその時、私たちが自分で戦おうとするなら、自分の力で戦おうとするなら、もうそれで限界でおしまいなんですけれども、その時私たちは神様に頼み、神様が戦ってくださるということを知っておく必要があるんですね。ただその時ですね、今日は少し選手とは違った視点の話をしたいんですが、そのいろんな問題や困難が起こるんですけれども、誰がそれをもたらしているのかということなんですね。でもちろん私たち一人一人は罪人ですから、私たちは罪があります。一人の中にも罪があります。そして失敗もありますし、傷もあるでしょう。そういういろんなことが絡み合って問題が起こったり困難が起こるわけですね。しかし実はその背後に、目に見えないけれども、確かに神様がいらっしゃるように、目に見えないけれども、聖書ではサタンと書いてありますけども、悪魔ですね、サタンがいるということを皆さん知ってほしいんですね。で、クリスチャンであればそのことを知的には理解していると思うんですが、その知的に理解するだけではなくて、それは現実の話なんだということを知ってほしいと思います。目には見えなくても、私たちの罪に、あるいは私の弱さに、あるいは私の失敗に激しくつけ込んできて、ここに、吠えたける死のようにって書いてあります。吠えたける死のように食い尽くすべきものを探し求めながら、サタンは食い尽くす。だからもう、ちょっと言葉悪いですけども、骨まで絞るというか、骨まで噛み砕いて食べようとするというでしょうか。そういうふうに私たちの人生を本当に破壊してこようとする。私の家庭を破壊してこようとする。目に見えない闇の力、それがあるってことをまず知っていただきたいんです。本当に私たちを祝福して、私たちを本当に祝福して最善に最高にしたいと思ってくださる神様がいるように、神様には強くありません、全然弱いですが、その目に見えない闇の力、サタンがいて、私の人生を破壊し、私たちの家庭を破壊しようとする、そういうサタンの力があるということを知っておいてほしいんですね。で、それが私たちの敵なんです。人ではないんですね。ただサタンというのはしばしば人を通してきます。近い人であったり、いろんなところであったり、その人を通してサタンがやってきます。言葉を通してやってきたり、実際にいろんな事柄を通してやってきたりしますね。だどうしても私たちは人を憎んだり人に使っているんですけれども、私たちの敵はサタンであるということを知ってほしいんですね。で、このサタンと戦う人があるんです。で、サタンはですね、特に日本のサタンはすごく悪賢いんですね。と言いますのは、いろんな国に私は今まで行ってきましたけれども、モンゴルはまだ行ってませんけれども、チベットには行きました。で、いろんなところに行きました。アフリカにも、オーストラリアにすべての大陸に行きましたけれども、そのいろんなところに行って感じることは、そのサタンの働きというのがもっと分かりやすいんですね。だ、日本にいるとよく分からない。で、またスパイってあるでしょ、スパイってのは日本人っていうのはなんかこう映画の世界か漫画の世界のように感じますけども、あれは現実なんですね。で、スパイ活動するときに一番いい方法は何かというと、スパイなんて本当はいないんだと、あれは映画の世界で漫画の世界なんだと、でこう思わせたら勝ちなんですね。 そうするとスパイは自由に活動ができます。でも21世紀は特に情報合戦とありますけども、このスパイの動きってのはすごいわけですね。情報を持ったものが世界を制するわけですけども、日本の江戸幕府がですね、あんな長い間ついたのはいろんな理由がありますが、一つは江戸幕府は皆さん忍者と言いますね。忍者ってのはあれはスパイです、ね、江戸幕府はそのスパイ、情報合戦でしょうか、これがすごく長けていたんです。非常に長けていたんです。それであんな長くついたのが、他にもいっぱい言われますよ。でも一つの理由でありますね。で、サタンは私たちにあたかもいないかと、そういうのは何かちょっと変わったことかなと思わせていますけれども、現実に私たちの生活の中に私たちの人間の罪や弱さを見つけ込んで私たちの人生を破壊してくるサタンっていう力があるんだということをまずはっきりしてください。それが敵なんです。それが敵なんですね。でそこに向かって私たちは戦っていかないと。で、じゃあそれに対してどうやって戦うかということですね。まず一つは、神様は圧倒的に勝っておられるということを記しておられるんですね。武田君は、このサタンと戦っていたというふうにすごく思います。いろんなことがやはり、若い時代あったと思いますけれども、教会に来るたびごとに本当に神様を礼拝しておられましたけれども、ある時は涙を流しながら、礼拝していました。いろんな戦いがあったんでしょう。で、私たちの生活にもきっと皆さんあると思います。でもその時にですね、自分で高めに神様に伺ってたんですが、まず十字架でイエス・キリストはすでにもうサタンには勝ってるんだということをまず知ってください。私たちが何とか頑張ってサタンに勝つんではなくて、すでにイエス様が十字架でサタンを打ち砕いてくださったということで、これを覚えてほしいと思います。サタンの食べ物は罪と傷です。その罪を身代わりになって必死を切り出されたのが十字架です。私が自分の人生の全てを使っても償いきれない罪が私にありますが、その罪を全部身代わりに罪がなかったイエス様が十字架に引っ掛けて、そして本当に苦しんで痛んで捨てられて、神にまで捨てられて私の代わりに読みに行ってくださいました。その時私たちの罪の裁きも呪いも引き受けたんですね。そして彼はサタンに自分の身を委ねて地獄にまで帰ってきてくださったんですね。その時私たちはもうすでにこの罪から解放され、サタンから解放された。しかもイエス様は私の代わりにただ裁きを受けて敗北して地獄に行ったのではなくて、その地獄から蘇って死に勝って復活されたんです。死に打ち勝たれたんです。だから私たちがイエス・キリストを信じるとき、私たちの内側にはその死に打ち勝った方の力があるんです。だから私たちはサタンに勝利することができるんですね。自分自身では打ち勝つことはできませんけど、その力が私たちに与えられていて、その方が私たちは信じることをしますね。で、それともう一つはですね、だからイエス・キリストを信じる人は永遠に生きます。で、皆さんも大丈夫だと思いますけれども、人は地上で死ぬとき肉体は土に帰ります。はっきり聖書します。塵から作られたから塵に帰る。この地上の体ですね。この体はひとときの体です。日本では仮装します。世界の多くの国では仮装するわけではありません。フィリピンの牧師に行ったときに、愛するものを焼くのかと言って、そんなことよく耐えられるんだと言われましたけれども、私も告別式を何度もしておりまして、仮装場までついて行って一緒に骨を拾ったことがありますが、これは衝撃です。本当に愛する人の骨を拾うとき、初めて牧師をしてきたときはちょっとあまりのショックで立ってるのが精一杯でした。 でも今はちょっと違います。どうしたかというと、この地上の体は塵から取られて塵に帰るんですね。焼かなくても焼かれて朽ちているんです。でも霊は永遠に生きます。そしてこの霊は決して朽ちることのない永遠の体をいただいて、復活の体をいただいて神と共に天で生きたんです。たくみが今生き返ってきたとしても、やがてこの地上の人生は終わらないんですよ。私たち一人で、その時この体は朽ちます。この体は焼かれます。でも私たちはイエス様を信じているものは霊で生きており、永遠に復活の体をいただいて神様と共に天で生きるんですね。これをどうぞ覚えてください。だから既に先に天国に帰った方に私たちは必ず会うことができるわけです。再会できるんですね。間違いなく再会できるんですね。それは今度は復活の体をいただいたんですね。どんな体かって分かりません。いろんな人がいろんなことを言ってます。30歳ぐらいとか17歳ぐらいとかね、分かりません。それは天に帰っていかない。でも間違いなく復活の体をいただいていけるんですね。で、 この地上で生きているとき、そのサタンに私たちは戦わないといけないんですね。でまず死が勝利を取ってるんですね。だから死に戦っていたってことが鍵なんです。でそのときどうすればいいかというと、この死に戦っていたためには、私たちが主の主の言葉を聞き、その主の言葉に従っているときに勝利が来るんですね。だからね、神様の語りかけを受けるというのはどうしたらいいか、神様と交わってないとわからないんです。本当に神様に触れてないと、触れてないと神様が何をおっしゃっているかわからないし、何が神が望んでおられるのかもわからなくなっていきます。で本当に神様と交わっているとき、神様に触れているとき、私たちは神様の願っていることや神の語りかけがわかるんですね。一番簡単な方法は礼拝することです。これは歌うことではありません。目に見えない神様と本当に交わりながら、この方に心を向けながら、この方と交わりながら賛美を歌い礼拝することですね。教会に来ることです。そして御言葉に触れて、聖書に触れてことですね。そして本当に心を向けて祈ること、そうやって神様と交わるときに神様の語りがあるんですね。でその言葉に従って私が歩んでいくときに、私たちは神様の勝利の戦いを見るんですね。それを覚えてほしいと思いますね。以前も話したことがあると思いますけれども、一つ分かりやすいことですけれども、韓国の教会でですね、ある、一番今世界で大きいプロテスタントの教会は韓国の純福音教会と言いますけれども、チョンヒン牧師が、牧会をしておられました。で、その方まだ健在ですけれども、彼はまだ若かったのですね、ある夫婦の結婚式を出しました。何年か経った後に電話がかかってきました。奥様から言われてですね、もう私たちの結婚は破綻してしまいました。だからもうこれから離婚しますけれども、離婚するにあたって最後に神様の祝福をしてもらって離婚したいから、来て祝福してくださいと言ったんです。まあちょっと日本では考えられませんけど、韓国の方はそういうことを電話しているんですね。ちょっと驚きますけれども、で、チョイ牧師が電話を切った後、後悔がありました。この夫婦を破壊してきたサタンに対する聖なる怒りが来た。で彼はすぐ行きませんでした。そこで彼はしばらく自分の部屋で祈ったわけです。そして真剣になって、ある祈った後に、ある霊的なものを受けてですね、そのサタンを縛り、そして本当に祈った後に、その彼の部屋に、彼のマンションに行ったんですね。今韓国豊かになりましたが、当時は韓国はまだ豊かでなかったわけです。にもかかわらずそのうちは、今はね、マンションってありますけど、当時はそうなかったんですね。すごくリッチなマンションに住んでおられたそうですね。で、すごく立派な家だったそうですね。ところが、入っていくと、皆さんも経験ありませんかね、こう、サタンが言ってるんでしょうかね、こう入っただけでこう、心まで凍えそうなぐらい冷たい空気って、で学校でも病院でも暖かい病院もあれば冷たい病院もありますね。その温度が高いとか冷たいじゃなくて、人間っていうのはこう感じることができますよね。でなんかもう本当に冷たい方なんですね。で踏み出た。そしたら奥様がいきなりやってきて、ご主人のことをいろいろ言って、もうとにかくあの、ね、ご主人さんは和解できられるんじゃなくて、ね、祝福がもらえれば離婚するなんてこう言ってたんですね。そしたら奥にいたご主人の方が飛んできてですね、別々ではですね、飛んできてこう奥様を取れるわけですね。お互いにそっぽを向いたわけですね。で、その張牧師は右手に奥さんの手を握り、左手にご主人の手を握って、そしてまず祈ったんです。何になったかというと、この夫婦を破壊してきたこのサタン、悪魔の力をキリストの名によって縛って断ち切って命じたんですね。この夫婦から出ていけって、ね、その前に祈ってから出てきますね。祈ってから神様の言葉をもらってきています。そしてそれを彼は命じて叫んだんですね。で、そうやって叫んで祈った後に、ふっと見たらですね、この両方の手に、この奥さんの涙と母子の涙がボタボタとしてるんですね。そして荷物をどちらもまとめていたのに、その後ですね、荷物をほどき始めたんですね。そして言われたそうです。彫刻師が祈ってくれた後、何かが私の中から出ていった。そして、なんでそんなことを考えていたんだろうと思った。もっぺんやり直してみようという気持ちになった。不思議だって言われたんですよ。これ実際になった話ですよ。実際になった話です。今もこの夫婦が生きて、夫婦でチョンヒン牧師の教会の長老をしていた役員をしています。そして彼らはそこから立ち上がりしたんですね。はっきりこの二人が破壊していたサタンと言います。もちろんお互いの失敗があり、お互いの罪があり、そこからそういうことになったんでしょう。でもそこにつけ込んだサタンがいたからですね。でそれに対して彼は祈って神様の言葉をもらって言ったわけです。私の人生にもいろんな困難や問題が起こるんですけれども、それに対して私たちが でこう本当に神様と交わって神様の言葉をもらって行くときに奇跡が起こるというふうに思ってほしいと思います。先週飯塚に行ってまいりました。飯塚に、男子だった女の子がいたんですけど、13歳の子ですけども、この子は洗礼式を受けることになりました。1年くらい前から、あ、もうちょっと前、7、8月前から教会に来るようになって、お母さんが先生に出てたんですけど、賛美が大好きで、いつも賛美を取ってもらうんですけど、その子が洗礼を受けたいと言って洗礼式をしたんですけども、その時ですね、その方々を教会に導いた方から相談を受けてですね、その方のお嬢さんは東京にいて、ご夫婦です、ね、東京にいるんですけど、1人目の赤ちゃんが、2人目の赤ちゃんが妊娠したんですけれども、その赤ちゃんが、染色体異常なんですね。染色体というのは3ミリ以上があると危険で、4ミリあった場合はもうこれは間違いなく障害者なんです。ところが 8.5 ミリあるということなんです。 8.5 ミリだから間違いなくこれは障害者になるということなんですね。で、お祈り来られたんですね。アンドリーとかに注意して祈ってもらったんですけども、まあ、その後また検査がありましたけど、もうお医者さんはもう下ろすことを強く勧められたんです。中絶することですね。そして彼女たちは検査を受けました。で、お母さんは当然クリスチャンですから、あの、見なさいと思って神様必ずやすくと思ったんですね。で、そしてですね、お嬢さんたちメス様は信じてるんですが、教会につながっていませんでした。で、今回のことがあったので教会に行くようになって祈ってもらったんですけど、お嬢さんが言われたんですね。で、今度の木曜日に検査の発表があって、維持してこのダメな場合はもう土曜日にすぐ子供をもう殺す手術をする。で、自分は自分の両親、自分たちの顔に似てない子供が生まれるように、その子を育てる自信はない、そこまで信仰は私たちはないから殺しますと言ったわけですね。で、それで、まあ、そのお母さんの方から、おばあちゃんの方から、お母さんの方から相談を受けました。どうしたらいいでしょうって言ったんですね。3ミリ以下になればいいわけですね。でも、もう検査終わってますよとかですね、神様時間も作られましたし、ね、あの時に祈ってもらったんだから、ね、祈りましょう、必ず3ミリか、できればもう傷が完全になくなっているように祈りましょうって言ったんですね。最初お母さんはびっくりしたんですけど、真剣になりました。そしたら木曜日に連絡が入ってきたんですね。検査の結果、8.5 ミリあった傷がなくなっているんです。完全になくなっているんですね。それで、あの、お医者さんの方はびっくりして、もっと検査をしていったそうですけれども、何度検査しても、だから出産することになったんですね。だから明らかに神様が癒してくださったと思います。で、皆さんですね、あの、私たちが本当に主の祈りの時に神様の力が敵を打ち破っているということをどうぞ覚えておいてほしいと思います。そして私たちが本当にこの方と交わっている時に神様の言葉を受け、礼拝している時に神の力が流れているということをどうぞ覚えてください。今日はここまでにしておきますけれども、この後夜ですね、今日夜、一般では伝夜式というんです、まあ、通夜というんですけど、伝夜式を兼ねて、今日ちょうど解散世界なので、九州中からみんな集まってきますので、この場所で伝夜式を兼ねて解散成功したいと思っています。で、夜もまた一緒に祈りたいと思いますので、ぜひ皆さんも、来て一緒に祈ってほしいというふうに思います。そして、今ですね、戻ってきてくれるように全部お知らせだと思いますけれども、神様の目の前で戻ってきて、立ち上がって一緒に主を礼拝してくれるように最後まで祈りたいと思いますので、ぜひ集まって一緒にやっていただきたいというふうに思います。それではお願いします。天のお父様、短い時間でしたけれども、言葉から話ができてありがとうございます。神様、あなた何一つ私に悪いものを与えられません。それではどんなに私の人生を破壊しようとしてきて、あなたはすべてを生きに変えてください、勝利してくださいますから、ありがとうございます。ご天皇様、私たちが人生に際ているすべてのことの背後にある敵の力を見分けて、そして神様に頼んで立ち向かっていくことができるように、恐れずに立ち向かっていって神の勝利を見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。皆様ありがとうございます。あなたは力強い手を持って導いてくださっていることを感謝いたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があって願いかれませんので、短くやってみましょう。主は言われました。何をしてほしいんですか。今素直に大胆にあなたの願いと求めを神様に向かって祈ってください。神様はそのあなたの願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、 今、主イエスキリストの前に祈ります。どうか一人一人があなたの前に持ち出したこの願いと求めに、あなたが応えて、癒しを与え、解放を与え、そのどうぞ勝利を与えてくださることをお願いします。イエスキリストの前に祈って、よっせれ、はい、イエスキリストの前に祈って、体と心を治れ、はい、イエスキリストの前に祈って、職場、家庭、学校でのその問題に、主の勝利と解決を進めする。はい、皆さんお一人一人に触れ、お一人一人を解放してください。躁鬱病、統合失調症、不安神経症、恐れ、注意血管注意動物性障害、イエスキリストにとってみなさい、癒せよ、はい、それでもたらした足切れの力、その人の心と体の力、出来る、はい、死の霊をイエスに乗って立ち、はい、イエスキリストに乗ってイエスキリストの勝利を宣言する、はい、イエス・キリストの勝利を宣言する、はい、皆様ありがとうございます。お一人一人の体と心と霊に触れ、また感じてください。諦めてしまったことがあって、そしてでも心の中にずっと引っかかっている人がいますけれども、あなたはそのことに関してもう一度神様に感謝をしなさい。丁寧に感謝をしなさい。その時あなたはなぜこのことが許されたのかを理解できる。人の理解ではなくて神からの理解がやってきます。その時あなたはあなたの前にもはるかに高い神の計画を知り、そこであなたは諦めていたんですけども、再び神にあるビジョンを持って歩み出すようになるでしょう。あなたは再びそのことを見てきて丁寧に感謝してください。そこから新しい歩みが始まるとしております。膝と関節が痛んでた方、そこに死を出ております。膝と関節を完全に安さよ、ね、耳の調子が良いんだ。耳を癒せ。昨日あたりから喉の調子が良いんだ。それから背中と腰が慢性的に痛いからですね、手のその喉に触れ、背中と腰に触れてください。イエス・キリストに喉を癒せ。背中と腰をこの慢性の痛みを完全に根本から取り除いてください。癒せ。どうぞお座りください。お座りください。お座りください。